この27章には御言葉に対するまた礼拝と、そしてまた祝福呪いのことが出てきます。2節のところを見ると、大きな石を立てそれらに石灰を塗りなさいと、まあ、ヨルダン川をこの渡ってその新しい地に立つときに、この石を立ててそれに石灰を塗り、また御言葉を書き記す。そして五節を見ると、主のために祭壇を築き石の祭壇を築きなさいとあるわけなんですけれども、祭壇を築くということはすなわち礼拝をするということであるわけです。6節のところには全焼の生贄を捧げるということと、また7節には交わりの生贄を捧げてとあるわけですけれども、これらの捧げ物はレビ記に記されてあった捧げ物を捧げて、また神を礼拝する。それは7節の終わりに、あなたの神主の前で喜び楽しみなさい、神を礼拝する。そしてまた御言葉をこの石碑に石灰を塗って書き記す。今日私たちは神様を礼拝する。私たちの礼拝はこの御言葉の礼拝ということであるわけなんですけれども、私たちは特に祭壇を築くということはしません。しかし神の御言葉によって私たちはこの目では見えない神様を礼拝し、また交わりを持ち、また神様の豊かな恵みに預かることができるわけです。私たちは石の板に書くのではなくて、パウロが言ったように心の肉皮に神様の御言葉を刻み込ませていただいて、喜んで主のこの命ぜられることを行う。十節のところには、あなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主の命令と掟を行いなさい、そのことを私たちは心に刻み込まさせていただき、神を礼拝しまた御言葉を全うするものでありたいと思います。そして後半にはこの祝福と呪いということが出てきます。そして14節にはレビ人が立ってこの宣言をするわけなんですけれども、15節のところにはこの偶像礼拝、それがこの呪いを招くものとなる。そしてまた16節には父母を軽んじる者、また17節には隣人との地戦いを移していく、そういうものが呪われる。また18節にはこの目の見えない人を迷わせる者も呪われる。19節には希流者孤児ヤマメの裁きを曲げる者は呪われるとあるわけです。また20節以降にはもうこれはこの性的な罪、そうした会員の罪を犯す者も呪われる。そしてまた26節には殺人ということが出ているわけです。25節にも賄賂を受け取って人を撃ち殺す者も呪われなければならない。私たちはそのような罪を犯して呪いを受けるものではなくて、主の御言葉を守って祝福に預かる。それはもう私たちの信仰にかかってきているわけです。祝福を受けるのか呪いを受けるのか、その岐路に私たちはいつも立たされるのではないかと思いますけれども、私たちは喜んで主の御声を聞いて、そしてまた主の喜ばれることをなし、そしてこの祝福に預かっていくものとさせていただきたいと思います。